15、全員協議会を開催。市駅周辺再整備にかかる取り組み状況に関して、11議員が質問。6月12日。議会は6月12日に、枚方市駅周辺再整備にかかる取り組み状況について、を案件とした全員協議会を開催しました。本市では、これまでから新庁舎整備を含む市駅周辺再整備の具体化に向けた取り組みを進めており、議会でも平成29年3月から10度にわたり全員協議会を開催してきました。今回はパブリックコメントなどを踏まえ作成した枚方市駅周辺再整備基本計画改定版案の報告と合わせ、丸三街区における交通基盤整備や市駅前行政サービス再編、丸四丸五街区の街づくりにかかる検討状況が示されました。また、丸三街区における仮称、市民窓口等のあり方、丸五街区における新庁舎との併設施設についても理事者から説明を受け、引き続いて11人の議員が質問を行いました。内容は 15-1、理事者による説明の概要を参照。15-1、理事者による説明の概要。市駅周辺再整備基本計画の改定等について、会議資料はこちら。QR コードがあります。再整備基本計画改定版案について、5年3月の全員協議会で示した素案について、パブリックコメントなどを踏まえた再整備基本計画改定版案を取りまとめた。パブリックコメントの募集に合わせ説明会を実施。各街区を示した図があります。参考、市駅周辺再整備事業における街区図が掲載されています。市駅周辺再整備においては、市駅周辺を5つの街区に分けた上で、それぞれの特性に応じ、現在再整備の検討を進めています。丸一街区、枚方中央ビル付近を含む街区。丸二街区。枚方市駅南口駅前。枚方サンプラザ1号館。ニッペパーク岡東中央付近を含む街区。丸三街区。大阪府住宅供給公社枚方団地。旧京阪電気鉄道株式会社枚方事務所。枚方テイク2ビル付近を含む街区。丸四街区。現在の市庁舎付近を含む街区。丸五街区。市庁舎分館、税務署、府民センター付近を含む街区。図終わり。丸三街区における交通基盤整備の取り組み。枚方市駅北口駅前広場図の説明。枚方市駅北口駅前広場の配置について、計画変更前と計画変更後の図が掲載されています。変更前の図では、西側にタクシーと一般車両のロータリーが、東側にバスロータリーが示されています。また、西側のロータリーと東側のロータリーの間に、枚方市駅側から出っ張った形で歩道があります。変更後の図では、西側に一般車両ロータリーが、東側にバスとタクシーのロータリーが示されています。また、変更前の図にあった出っ張った歩道がなくなっています。図終わり。変更による効果。駅前広場全体を利用した車両動線とすることで、交差形状がシンプルになり、安全性が向上。 それぞれのロータリーを使用した車両が合流する交差点での渋滞を緩和、歩行空間の拡大、外周道路図の説明、枚方市駅周辺の外周道路について、その全体図と天の川と交差する不動京都森口線、枚方藤坂線付近の拡大図が掲載されています。全体図では、不動枚方茨城線、不動京都森口線等で構成される外周道路が示されています。また、拡大図では、外周道路のうち、京阪本線と歴史街道の間の区間が先行整備区間として示されています。図終わり。概要、枚方市駅周辺への通過交通の進入抑制を図るため、外周道路整備に取り組んでいる。新設区間の地権者と用地取得の協議中で事業用地の確保に至っていない。今後の整備方針、新設区間内の公共用地を活用した先行整備を実施、歩行空間等の確保、全線2車線整備に向け取り組む。丸三街区における仮称市民窓口等の在り方について、市民窓口等が目指す窓口、電子申請により主要な複数の手続きをワンストップで受け付け、合わせて手続きにおける操作方法等の説明を行う。電子申請できる行政手続きを随時拡充する。相談業務についても、本庁等で勤務する各所管部署の職員がオンライン接続されたデジタル機器を用い、画面を介して対面相談を行う。丸三街区開設以降、実績や課題検証を踏まえ、市民に身近な三支所などの地域拠点にて実施拡充を進める。本庁舎等は電子申請やオンライン相談に対応するバックヤードとして位置づける。なお、転入・転居については、現制度上では対面による手続きが必要となるが、複数の業務におけるワンストップ化の進捗状況を見極めつつ、改めて検討を行う。想定される効果等、利用者視点、電子申請に対して不安がある市民が、職員のサポート付きで電子申請を経験することで、安心感を得られるとともに、次回申請時には自身の都合に合わせた電子申請が可能となる。事務内容。電子申請されたデータは業務システムへの登録まで自動化されるため、事務量が低減される。丸五街区における新庁舎との併設施設について、抽出した新庁舎併設施設の比較検討。子ども館、歴史博物館、アリーナを候補として検討した。子ども館、歴史博物館は、賑わい創出や経済活性化の効果が限定的であり、公費負担と効果のバランス面で課題がある。アリーナは、集客や賑わい創出の観点から、最も効果的な施設であるものの、ホームチームと整備財源の確保において実現可能性が低い。今後の方向性、蒸気施設の整備ではなく、市駅中心部への一般車両の進入抑制を図るため、フリンジ駐車場、都市中心部における交通混雑緩和のため、市街地の周辺部に駐車場を設け、そこから徒歩や公共交通で中心部にアクセスする仕組みを整備する方向で検討するとともに、民間提案による付帯施設等の設置も想定し、 さらなる魅力の向上につながる丸五街区の整備を進める。15-2、全員協議会、質問と答弁。まちづくりのビジョンに健康とスポーツを。質問。健康は全世代が共感できる価値であり、市駅周辺のまちづくりのビジョンに気軽にスポーツを楽しめる街、立ち寄ることで健康になる街を組み込むべきと考えるが、見解を聞く。答弁。健康、スポーツは街づくりの上で重要な視点である。市駅周辺全体で必要とする機能を検討し、将来を見据えた街づくりを着実に進める。外周道路の先行整備。構造や通行者の想定と土地所有者との調整は。質問。市駅周辺の外周道路のうち、天の川沿いの京阪本線から歴史街道までの区間を先行整備するというが、構造や通行者の想定、予定地の土地所有者との調整状況を聞く。答弁。幅員約3メートル程度で、自転車や車椅子等も通行できる歩行空間とし、今後の二車線道路を見据えた構造としている。予定地の用地取得へ今後も誠意を持って取り組む。丸三街区、庁舎に行かなくても機能を果たす市民窓口を。質問。丸三街区の市民窓口で手続き可能な電子申請やオンライン相談の範囲はいつ頃明確化されるのか。なお、わざわざ庁舎に行かなくても、駅直結の同窓口で様々な相談ができるよう、市民窓口としての機能を十分に果たすことが重要と意見する。答弁。市民ニーズ等を踏まえ、特に申請件数の多い手続きを中心に精査し、9月をめどに示す。丸四街区の駅前私有地、タワーマンションの建設目的と効果は？質問。丸四街区では私有地の有効活用としてタワーマンションの建設を想定しているという。駅前の貴重な私有地を売却するからには、相応の目的や効果が必要と考えるが、見解を聞く。答弁。居住ニーズが高いという同区での調査結果を踏まえ、若年、子育て世代等のニーズにも対応し、定住の促進、夜間人口の少なさの解消につながる。経済効果額、アリーナ施設断念、1400億円は不適切。質問、市駅周辺再整備のシンポジウムで、断念したアリーナ施設分を含む年間約1400億円の経済効果を市長は示したが、根拠の不確実な数字を用いて語ることは適切なのか。なお、事業の説得力が著しく低下したと指摘する。答弁。まちづくりのイメージ段階での客観的な指標として、専門家が試算した結果を市民に分かりやすく伝えたものである。サンプラザ3号館の活用、市民の利用継続を。質問、丸三街区の市駅前行政サービス再編に伴い、現行のサンプラザ3号館はどう活用していくのか。なお、青少年や女性団体などの活動を支援するため、引き続き市民が利用できるよう要望する。答弁。市所有部分は売却予定で、賃貸借部分は契約を終了する。売却までの間は暫定的に庁舎として活用する等、 効果的な活用策を町内で議論する。市駅周辺まちづくり市民の理解度は、質問、市駅周辺再整備事業の周知が進みつつあるが、まちづくりの本来的な理解が重要である。市民の理解度は把握しているのか。答弁、まちづくりへの考え等を問うウェブアンケートでは、町に活気や賑わいが出ると回答した割合が約 47% と最も多く、様々な方法で市民の理解度の把握に努めているところである。新庁舎併設施設検討。市民等を振り回す結果、謝罪すべきではないか。質問。4年6月に突如、新庁舎にアリーナを併設する案を示し、議会とまともに議論もせずに他の候補を検討し、結局、施設の併設を断念する結果となった。市長の思いつきで、市民、議会、職員を1年間振り回したことに怒りを覚える。市民等へ謝罪すべきではないか。答弁、議論を重ね、検討してきた結果に対して謝罪の必要は全くない。窓口検討統括部署を設け、分析に基づく検討を。質問、丸三街区の市民窓口で転入等手続きが困難というなら、本庁舎での窓口ワンストップ化を再検討すべきではないか。なお、統括部署の設置、窓口の利便性向上に向けたデータ分析を要望する。答弁、今回の丸三街区窓口にかかる状況を踏まえ、本庁でのワンストップ窓口の検討を行っていく。丸三街区窓口での転入手続きも引き続き検討する。丸二街区のまちづくり、今後の計画内容は。質問、丸二街区のまちづくりを市街地再開発事業、用語の解説1として行う可能性があるという。この場合、丸二街区に含まれるニッペパーク岡東中央の今後の方針と再開発ビルの建設場所について聞く。答弁、ニッペパーク岡東中央は公園機能を拡充整備する。再開発ビルは同事業の可能性を調査し、地権者の意見を踏まえながら具体化を図っていく。用語の解説1、市街地再開発事業。都市機能が低下している地区等において、敷地を共同で利用し、中高層の建築物に建て替え、公園等のオープンスペースや道路等の整備を一体的に行うことにより、快適で安全な街に再生する事業のこと。用語の解説終わり。市庁舎、命や暮らしを守る拠点、早期建て替えが最優先。質問、現庁舎は老朽化が進んでおり、さらに窓口が狭隘で、市民のプライバシーが守られていない状況である。第一に優先すべきは、命や暮らしを守る拠点である庁舎の早期建て替えだが、丸五街区で新庁舎を整備すると何年先になるのかを聞く。答弁、新庁舎は再整備基本計画改定版案に基づき、令和15年頃の完成を想定している。